ちょっと読んでみますと、百条和尚およそ三の次です。百条和尚さんというのは、これは滋賀の唐の時代の禅の、ね、お坊さん、西暦749年から814年まで生きたということであります。その先生が馬祖という有名なお坊さんです。で、この百条和尚さんが三というのはですね、先生、禅の先生が直接弟子というかね、真理を求めている人に対して説法をすると、そして修行の励ましをすると、これが三というわけね。三、三学の三という三。で、その三のついで、三の時にですね、一老人があって常に衆に従って法を聞くと、一人の年取った人がおりまして、おじいちゃまがいらっしゃって、みんなと一緒に真理を聞いておった。衆人退けば老人もまた退くと、多くの人がこれでお話終わりますとおっしゃって帰っていかれたら、そのおじいちゃんも一緒に帰っていかれた。たちまち一日退かず。たちまちっていうのはにわかにという意味じゃない、この場合は。ところがというわけね。ところがある日にですね、みんな帰っても帰らなかった。ついに問うと。そこで百条和尚様が質問をなさった。面前に立つ者はまた人なんです。私は人間ではございませんのですよと、こうおっしゃった。過去過小物の時においてと。過小物というのはもうご存知の通り、お釈迦さんが生まれる前にですね、過去七物といって7人の仏さんがおったと、こういうふうに言われておりましてね。で、七物の中には釈迦も入ってるんよね。で、その過去七物の時において、ずっと昔、かつてこの山に住すと、この山にね、私は住んでおりましたと。そして修行しておったんですね。服の後でよろしいから、お茶の方が先の方に。喉がちょっと、
はい、すみません。
やりますから。
はい、
はい、結構です。
はい、
この山に住んでおりました。ちなみに学人と、学人というのは学ぶ人だから、その時にね、このおじいちゃんが先生だって、でその弟子がおったっていう。弟子がね、質問したっていうわけよね。大修行亭の人と、異様な修行を積んだ人は、帰って因果におつるやまたなしやと。因果にこうおつるんですか、また落ちないんですかと。いうわけです。で、因果っていうのは、ご存知の通りでございまして、その何らかの結果が出たっていうことは必ず原因があるというね、原因結果の法則が因果の法則ということです。で、これ道元様はですね、因果くらまさず、くらまさずっていうのは不満っていう、前っていうのはこれ無知妄前の前というわけで、暗いっていうか、で因果暗くないと、つまり因果っていうのはもう絶対逃れることができなくて必ず現れてくるのよ。ええことをしたらええことが現れてくるし、よこしまなことをしたらよこしまな、ね、それに対する清算をしなきゃならんというようなの。で、そのしかしながら修行を積んだ人はその因果っていうものに関係ないんですか、あるいはあるんですか、やっぱり因果というものに縛られるんですか、どうなんですかと言ってね、聞かれたんです。それがし答えていや、でそこでそのおじいちゃまがお答えになった。不落因果と、因果に落ちないよとおっしゃった。で、その途端にですね、500章 ヤコシンに出すと。その天罰が当たったんかなんか知らんけれども、もう500回も生まれ変わる、手も名をかすね、野に住む狐の姿に私はなってしまったんですよ。ヤコシンというのはそういうことだね。岩公王将一点号変わって恋願う楽はヤコを脱せしによ。もう長い間私はもう狐に姿を変えておりましたもんですから、どうぞ和尚様、ね、一点語と、一点語っていうのは、一つの言葉によってですね、はっと相手がね、その迷いから脱却してしまうような、そういう素晴らしい輝くような言葉やね、一点語、そういう素晴らしい言葉を持って恋願う楽は夜行雑誌によ、この野狐の姿にその姿を変えている私を救ってくださいませと、こういうふうに頼んだということですね。と、ついに問うというのは、これ改めて質問をいたしました、そういうふうに言ってね、で今度はそのおじいちゃまが質問したわけね、その百条和尚様に、ついに問う大修行亭の人帰って因果にお釣りはまだなしやと。修行を積んでものすごく精進を重ねた人はその因果の法則に引っかかるんですか、引っかからないんですか。死因は不昧因果と、ね、因果くらまさず、どんな人間でもそれはお前因果っていうのはくらますことできないよと、ね、老人権下において対応すると。そうしたらその野狐に身をやつしていた老人、まあ、この場合は人間の姿を仮に表してるんやけど、待望した、悟った、さらにしていわく心から礼拝をする、頭を深々と、ね、下げて礼拝をして、それがしすでにヤコシンを出して三度に重罪せんだ、私はもうあなたの導きによりまして狐の姿を抜け出してね、この山の後ろの方にね、ただ今から住まわせていただきます、あえて和尚に次ぐこう妄想の事例によれと。そこで百条和尚様、あなたにお願いがございまして、妄想の事例によれというのは死んだ盆さんを弔う葬式ね、死んだ盆さんを弔う葬式のを私ぜひしていただきたいと思いますというわけです。まあ狐として死んでんねんからね。し、そこでね、百条和尚様が猪をして白追して修に告げ死ぬと。猪っていうのはお寺のいろんな総務を司っているところの、まあ事務局長みたいな人ですね、総務という人です。でその人をしてね、おい、みんなに知らせ。白追の白というのは、申すという、死の玉。まあ、その場合は、天がないけど、この申すと。申す、ついというのは、こう、土やね。でその、だから、伝の場合はこう、木の、大きな、硬い、一枚の木が置いてあって、そこへカンカンカンカンとこう、叩いてね。そして、その叩く音のスピードとか大きさとか、まあ、そういうものによって、おい、ご飯やどうとかね、来いよとか、まあ、いろいろ知らせることになっているんですね。でそのようにして知らせたと。ね、周一で死ぬと。で、どう知らせたか。時期後に妄想を送らんと。時期後っていうのは、この場合はお昼ご飯、この場合はね。お昼ご飯済んだら、死んだ盆さんの葬式をしようやないかと、まあ、こういう内容です。大衆権律と。ここでね、大勢のお弟子さんたちがね、大衆といろいろ話し合った。ガヤガヤガヤガヤガヤガヤとね、隣を見ながら話し合った。一衆皆安しと。一衆とは一同のものや。我々一同のものは安しというのは元気、別に病気やないと、健康や、ね、我々一同のものはみんな健康なんやけどな、 涅槃堂にまた人のやむなし。涅槃堂っていうのは禅寺でね、病気の修行者が休む場所です。その涅槃堂と。そこ行ったら死ぬとは限らないんですけどね。休む場所。で、ところがそこの涅槃堂に我々の仲間が寝取ったわけでもないしなと、ね、いうわけですよ。だから誰もそういうものがおらんかったよなと、死んだもんさん、お前なんか伴うぞというふうな話になってるけどと、こう何が言えと書くのごとく、なんでこうなってるんだろうかね。時期後にただ死の衆を領じて、そこで昼ご飯が終わったら、その百条和尚さんがですね、多くの衆というのは人々、まあ、この場合は弟子でしょうけどね、を領してというのは引き連れてという。産後の眼下に至って杖を持って一死、夜行を調出して。産後っていうのは裏山、山の後ろ。眼下っていうのは岩の下に行ってですね、それでその岩の下の穴の中に、死んどった一匹の野狐を引っ張り出したと。そして、すなわち仮装に夜を見ると。で、仮装してやったと。弔ってやったというわけね。死、暮れに至って浄土。暮れっていうのは晩飯が済んでですね、先生が、浄土というのは、まあ、お寺の本堂ですね、本堂というか、一番大事なところ、そこへ壇上に登られた。そして話をなさった。前の因縁を越すと。前っていうのは昼間にあったということ、晩の前やから。昼間にあって、なんでそうなったかという話をなさいましたというわけね。大幕すなわちと、そこでその話を聞いておった百条和尚のお弟子さんの一番弟子の大幕さんという、大幕禅師、あの右のあそばへ、大幕っていうね、禅寺があるでしょ、大幕っていう。で、その一番弟子のね、その絵発を継がれたところの将来ね、大幕さんが質問した。個人誤って一点五を主体して五百勝、やこしんに達すと。その老人は昔ね、誤って一点五を、一点五ってのはまあ、この場合は回答、弟子が質問したんだね。大修行の人はどないなるん、やっぱり因果に逆らうことできひんのですか、因果を超えるんですかって質問したでしょ。で、その答え1点を主体してっていうのは誤って応答したって、間違うで答えたばっかりに500章の間野暮神になっちゃった、野狐さんになっちゃった。天天謝らずんばまさにこの何とかなるべきと。天天っていうのはね、常に正しい。まあ、もしその時にね、正しい、いつものように正しいお答えをなさっておったら、その老人は、このというのは老人のことで、何とかなるべきと、何になっておられたんでしょうかと、狐やなしに、蛇になったんか、トカゲになったんか、何でしょうかね。そこで、そういうふうに大学さんが、お答えになりましたんで、いや、質問なさりましたんで、百条和尚さんがおっしゃった。金善来。もっとこっち来い。こうおっしゃった。ね、ここに進んで来いというのは金善来ということです。もっとこっち来いやと。まあ、お殿さんやったら、地公よやとか、なんとかいうふうに。ね、彼がために言わん。彼っていうのは、その老人のためにね、お前の質問に答えてやろうと。大学ついに金善して死に一生を渡る。そこで弟子さんの大学さんがね、つかつかっと百条さんの前へ行きましてね、そしてパッとひげを撫でたというか、顔を撫でたというか、 まあ、いろんなこう解釈の仕方があって、よく禅なんかではですね、ポカッと頭殴ったりするんですね。それでこの殴ったと殴りつけたというふうに解釈している御本もあるけれども、谷口先生はそうじゃないだろうとおっしゃってる。もう顔をこう触ったぐらいだろうとこうおっしゃってるんですね。まあ、これは後から出てきますけど、顔を触った。し、手を打って笑っていいよ。そこで百条さん、和尚さんが手を打ってね、拍手をして笑われたと。まさに思えると。こう、縮尺と。縮尺っていうのはね、ひげが赤いことだから。ね、だから、子というのは、この西の方の野蛮人ということです。この品の人が、自分たちは中国だと呼んでね、周りの人間がこれ野蛮な国だというふうに言ったわけですからね。で、その恵比寿や、だからもう野蛮人だというわけですね。その西の方の野蛮人がのひげは赤いと思っとったけども、さらに赤種怖い、赤ひげの野蛮人もおるんやなとこうしてた。これ何のことかよくわからんでしょ。まあ、この場合は、子というのは、この場合は、だるまさんのことですね。つまり、禅宗、第一祖、ね、のだるまさんのことであります。まあ、そういうふうな、我々から考えると、わけのわからんような問答があったというわけです。まあ、これに対してですね、まあ、谷口正治先生のご解釈が本当に素晴らしい。びっくり仰天するようなご解釈を与えられているんですよ。無門曰く、不落因果何としてか役に立つと。因果に落ちないしたらね、なんでその狐にならなかったんやろな。不昧因果、因果くらまさずと言ったら、なんで、狐になったんやろなね。不落因果ってのは、因果に落ちないと、因果関係ないよと言ったらなんで狐になっちゃってね。で、因果くらまさずと言ったらなんで狐が狐から抜け出して人間になっちゃったんだろう。いや、もしシャリに向かって、シャリってのは全部よく使うんですが、このこととかね、この中とか、まあ、こういう意味ですね。一石原を弱得せば、一石原というのはですね、まあ石原というのは独眼竜政宗みたいなもんであって、あれですよ、固めやね、固め。あ、どうも、はい、これ置いとくと、まだ新しいこれ、ね、だからその一石原の前例よく使うそうですね。それはね、二個の目玉があって、もういろいろ迷うでしょう。ニコの目玉を見とってね、まあ、あいつは好きや、こいつは嫌いや、うんじゃらうんじゃらうんじゃらうんじゃらっていろいろ出てきますね。そういうその真実を見通す目玉じゃないんですよ、このニコの目玉っていうのは。現象を見る目玉でしょ。そこで禅の場合のね、本当の真実を見通すところの悟りの目玉としてね、一石原という、そういう表現を使うんですね。で、一石原を弱得せば、弱得というのは持っておればと、ね、すなわち全百条を勝ち得て風流五百姓なることを知得せんと。このそういう素晴らしいね、悟りの自覚をもしその人が持っておったらね、全百条というのは、これは百条というのはこの百条和尚と書いてあるけれども、これは本当の名前は後から書いて、谷口先生がお書きになっていらっしゃるように、絵界大地禅寺というんですよ。で、百条山という山におったもんだから、百条和尚、百条和尚とこう言ってきたわけですよ。そこで全百条っていうのは、この百条山に前に住んでおったところの違い。あの盆山はとね、風流五百姓なることを取得せん。五百年間もですね、五百年や五百回も、狐として生まれ変わって風流な誠に喜ばしい生活を送っていたんやろな、さぞかしおもろかったやろな、人間じゃなかったから ね、自分の好き勝手なことできてね、風流な生活やってやるなと、まあ、こういうふうにおっしゃったというわけです。いや、不落不昧、良一切、良妻一切、不落、不昧不落、千弱万弱と、落ちるか落ちないかということもね、良妻一切、一切っていうのは、才の目の才っていう、サイコロ。良妻っていうのは、二つの目ですね。だから、サイコロ、まあ、長か半か出るにしたって、これはどうせ一個のサイコロから出た目やないかと。不落因果にしたって、不満因果にしたってね。